この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋、
はい、ということで、もう今日はもう音楽屋はスペシャルということで、もう
たくさん撮りました。
いや、もう江口さん
今日4本目
ということで、すごい元気ですよね。なかなか僕でも1日4本連続で撮ったことなかなかないですから。
徳さんだいぶしんどいね。
いや、そんなことは僕は
全然、
いやいや、江口さんが元気だなという話ですよ、うん、はい、ね、ということで、
この4本目は、
はい、
鉄五郎ゲストに、
鉄五郎さんにゲストに来ていただきました、はい、
ありがとうございます。
鉄五郎でございます。
鉄五郎さん、
よろしくお願いいたします。
ということでね、
でお友達の常川常夫、
はい、いやいや、ということでちょっとね、今あの常川さんの紹介をしようと思ったらパソコンがちょっと止まるというね、
呪われてました、
ちょっと怪奇現象が起きましたが、はい、まあ常川さんも実はね、この何代の時 FM 内で番組やってくれて、で今ちなみに隣ではあのボードゲーム大会が開かれてるんでね、
はい、
なかなか相変わらずこう不思議な感じでやってますけれど、常川さん、あちらの常川常夫の暗黒ナイトの更新の方もまたよろしくお願いします、ね、
あ、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
この2人でライブもやったりするのね。
そうね、暗黒じゃないですか、うん、
いや本当に、いやもうちょっと2人でやって、やっぱり最初にこの鉄五郎さんと常川常夫さん、最初に何であの時カフェに来てくれたのは2人で来てくださいましたから、
よかった、
そうよく覚えてますね。
もちろん忘れるわけないじゃないですか。
あれ、
僕らが忘れてます。
僕らが忘れてますよ。
そうですよね、こちらは忘れないですから。
さすが客商売ですね。
いや印象的だった、
それぐらい印象的だったというのもはもちろんございます。
いやいや、もう
全然覚えてないですよね。
覚えてない、
覚えてないですか。
2人で来たことは覚えてないです、
ね、僕は。あ、本当ですか。いやけど、まあその時に、まあ、初めて、まあ、今回はその鉄五郎さんに、
うん、
まあ、スポットを当ててお話ししていきたいなと思っているんですが、
やったスポットライト、
はい、壁南から今日来てもらった、
はい、そうですね、
うん、で壁南で今度お店を始める、
あら、
でその紹介をちょっと今日はしてみようかなって。
いや、これあの鉄五郎さんがね、お店をこうやりたいと、やろうと思ってるっていうお話はずっと聞いていましたので、うん、まあ、今回お店の方がついに、これはもうまだ開店ではないんですよね。
まあ、
今からですね。
今から、
今からです。
まあ、けどこの開店することは決まっててということですよね、
はいはい、コロナさんのその影響を受けまして、本当だったら夏にね、目標にやる予定だったんです。
あ、そうだったんですね。
もう今頃はね、もう大盛況のはずだったんですけどね、
はい、
食品衛生講習会っていうのをクリアしなきゃいけないんだけど、
はいはい、
延期になって4ヶ月。それで、まあ、申請の方ができなかったということで、ちょっと4ヶ月ばかり予定が遅れると、僕は違うと、はい、いうことでございます。
まあ、その前にとりあえず店を始めるっていうのきっかけ、その辺とりあえず
言うんですか。そうですね、お聞きしたいですね。
言うんですか、
うん、
いや、そんな言えない理由があるん
ですか。言えないような秘密の理由があるみたいですよ。
そんなことないです。言ってください、はい、お店を始める理由、
サラリーマンしてたんですけど、
はい、
サラリーマンを普通に真面目にで、まあ、ちょっと病気しまして、
はいはいはい、
あ、生きてるうちにやりたいことやっとかないとっていうのがあって、で、まあ、思い切って振り込んじゃったと。でサラリー辞めて、やっちゃおうと、
はあ、これは一大決心ですね。ねえ、
すごかったかな、やっぱり。
なすごいっていうかね、極端なこと言うと、あの家族が納得してくれたおかげで、なんとか、進めることができる。
本当ですね、もう、家族いいですね、あったかくていいですよね。
冷たいですよ。
いやけどやっぱりちゃんとね、その哲五郎さんの夢を、
後押しっていうか ね
理解してくれるっていうのはやっぱり
後押し
って一番の壁ですから。
早く死ぬという前提でスタートしてますから。
いや前提なんかもう前向きなんだか後ろ向きなんだかちょっとよくわかんないですけど、
投げやりですよね。
いや投げやりじゃなくて、いやけど哲五郎さんとしてはずっとそういうお店をやりたいと思っていて、やっぱそれは音楽と関係あるようなそういった形のお店にしたいと。
まあ音楽もやれるっていう環境は作ってます。
なるほど。
いや周りがね住宅街なんで。
あ、そうなんですね。
防音せざるを得なかったっていうのが、で結果的にやれるっていうことになっちゃうのかな。うん、
そうだね、う
ん、でもまあ誰もができるわけではないもんね。
うん、いや本当ですよね、
うん、やってるじゃないですか。
いや僕もだから今思うとようやったなって思う感じです。あのやった時は何にも不安も怖くもなかったんです、勢いだけでしたけれど、今振り返ってみるとようやったなと、何の知識も何の資金もなくやりたいっていう衝動だけでちょっと僕の場合始めたとこあるので、まあその後いろいろ大変でしたけど、
やっぱり、ね、だ
からやっぱり
今の話聞くとなんか不安になるじゃないですか。
いや、それでもなんとかこういうふうにやってますから、でね、目の前にはもっと大先輩がいらっしゃいますから、もう40年間やりきりましたからね。
すごいことです。ね、僕はもうお客さんでしたからね、僕は。
そうですね。
はい。
ずっと音楽はやってて、で、音楽の延長で、もう店もやってみようっていう、やっぱあったんだよね、なんか。
あのね、若い頃からね、やってみたいなっていうのは、ずっと片隅に置いてあったんで、まあいいきっかけから家族を騙すいいきっかけになったから。
で、またまた病気して、
もう俺は先が短いからやらせてくれと。
やりたいことやるんだと、
そういうきっかけも大事だね。
そうですね。で話聞いてるともう仮病みたいになってますけれど、本当にね、哲五郎さんはちょっと大病を患って、まあそこからね、まあ今はもちろん回復されて。
だから、江口さんと一緒にやったライブの時に、かみさんが、行っちゃえ行っちゃえって言うんですよ、やることを。まだ決めてないから。行っちゃったら戻れんよって言って、その時ですよ。
かみさんが行ったんだよね。かみ
さんが行ったの。行っちゃえ行っちゃえって。お前行っちゃうともう戻れんよと。もう戻れないです。
公言しちゃったらね。
そうですね。まあそういった意味で、今回に関してはもう録音もされてますからね。
もうね。
もう完全に。
まあ、ね、お店できてますからね。
いや、そうですね。
もう、そうなんですよ。もうやるばっかですからね。
建物できてるんだけど、その申請ができなくてずっと待ち。待ち状態でした、
まあ。なかなかね、大変な時期にはなってしまいましたけれど、まあ今、こう時だからこそっていうね。そういうのもありますから、ちなみにじゃあもうお店のお名前とかそういったのもお聞きしてよろしいでしょうか。
は
い、
ガラクっていう名前で、喫茶ガラク。
ガラク。
喫茶店ですね。
なるほど、ちなみにガラクというのはどういう字を、
我楽、はあ、我楽しい、
我楽し
い。で、ガラク。
ガラク。
我楽になれって。
楽にのんびりまったり
やろうと、
やろうと、
そういう意味合いもあって、
いや、
それ面白いなと思ったのね、
はい、
僕は50年前に音楽、名古屋で音楽やろうって決めた時の最初のコンサート、
はい、
名古屋市公会堂でコンサートやったんだ。
わ、はい、
それが70年の1月23日、
はい、
で森本レオとかね当時
人
気があって、
はい、
あの彼らも呼んでコンサートやったら、はい、2200人集まった
、
そういうコンサートがあった。
そこで歌われて、
僕はその時歌わないで、
あ、はい、
あのプロデュースをやってた、
はいはいはい、
でそのコンサートのタイトルがガラクタフォークっていうタイトルで、我楽っていうのが入ってた。ガラクタ、ガラク
タ。多いっていう字ですね。
そう。多いじゃなくて、田んぼの田だ。
田んぼの田でガラクタフォーク。うん、我楽に。
だからガラクって名前聞いた時に思い出したね。
そうですよね。
ああ、そういうパート。
じゃあ、鉄五郎さんも今からちょっと他を足さないと。
ガラクタ。ガラクタで。
あっさりですか。
いやいやいや、いやけどいい名前ですよね。その、まあ、その、もちろんこうやってね、お店をやるっていうのはもう人生におっといて、一大決心だと思うんですが、けど、我楽に我楽しくやっていこうと、そういう思いが、
はい、
はい、本当ですか、うん、思い詰まってますかちゃんと適当に行くみたいじゃないですか、大丈夫ですか。
今日ね、常川さんもね、あの、はい、お店行ってきた。
あ、なるほど。
あ、今日行ってきましたね、うん、本当に。
で、あの様子を見て何回目、
もう3回目ぐらいで多分。
ああ、もうそんなに、は
い、あのまだ営業前に三段遊ばせていただいてます。
ああ、そうですか、う
ん、はい、
何にもない空っぽの状態でね、
うん、空っぽだからこそもうやりたい放題で、
はい、ちなみにこう営業開始した暁にはどういった、まあ、喫茶店ですから、まあコーヒーとか、
はいはい、コーヒーとかコーヒーとかコーヒーとか
コーヒーとかコーヒーばっかじゃないですか、まあ、まあ、あんまりメニューに関してはこのうちの店もあんま突っ込めないんであれですけど、なんかコーヒー以外なんかないんですか、なんか。
あの、基本的にね、一人でやるので、
あ、
ランチはやらないです。
ランチはやらない。
基本的に固形物は、あ、ないに等しいぐらいで。
ああ、じゃあ、まあ基本的には飲み物を中心に、ね、まあコーヒーとかソフトドリンク。
そうそう、あと、まあ頑張ってパンを、どうするかくらいですね。
なるほど、うん、
で、そういうスペースを持って何をやりたいっていうイメージ？
基本的にはそのさっき言った通り基本は喫茶店なんで、
うん、
で、ただその結果的にこう住宅街に囲まれているエリアなんで、うん、ほとんど窓がない窓がない、うん、あの 音の対策ってことで窓減らしちゃった。で、結果的にあのライブもやれるから、あのギャラリーもできるということ で、まあサブタイトルじゃないんですけど、あのギャラリー&ミュージック、
お
かっこいい、
かっこいい、
もう他やれるイベントがあれば、うん、何でもやってくれる方があればね、あの使っていただけたらいいな、
すごいです
って思ってるんですけど、
す
ごいですね、うん、やってくれる人がいるんでしょうかね
まずでも自分でもやるんだよね。
自分の、
自分やるんだよね。
まず自分が歌わなきゃっていうことです
ね。あ、僕、うん、基本的に自分のライブってないですよ。
ないんです、
ないんですか。
まかないなくなっちゃう、一人でやるんだもんで、まかないがなくなっちゃう。
ああ、まあまあ、それは確かに一人でやってるのに自分が歌っちゃった
ら、
まあ、
いろんな人今声かけてるんだけど、自分のライブ想定してないです。
あ、そうなんですね。
だって
あ、そうなんや、
カウンターなんかいなくなっちゃうもん。
けど意外と
全然いいじゃないですか、いなくなったって
。そう、意外なんとかね、うん、僕も今あの喋ってて
誰もいない
ですよね。いや、お客さん来てますけど、まだ一回も接客してないですから。
誰もいないですもんね、
まあ、そんなことしてちゃダメですけどね、うん、はい、まあけど意外なんとかなるっていう部分では、鉄五郎さんのライブもぜひ見たいですよね。
そうですね。
まあでも好きなミュージシャンがやってくれるっていうのがあるわけ
ですね。そうですね。どれぐらいの席数というか何人ぐらい入れるんですかね。
10席です。
10席。いいですね。
それ以上まかないません。
いやけど、まあ本当に、まあそのライブをね、 もう本当に自分の縁のあるアーティストの方のちょっとイベントだとか、その人たちをまあお茶しながら楽しめるっていうね、すごく。
でも多分コロナが終焉したらスタンディングで50人は入りますよね。
あ、そう、そうなん、どういう計算だったんですか？
スタンディング
なら、スタンディングだったらそれぐらいぎゅうぎゅう詰めになったら入れるぐらいの、
もっと入れるから。
だったら
試合へ試合すし詰め状態で、
すし詰め状態。なるほどね。まあけどその接客の対応として、まあ10席ぐらいが、まあ一人でやるんだったらっていうことですね。
あのコロナの関係があるんでと今いくつかねこう企画してるんですけど、10人限定予約制で進めようかな。当面は
贅沢な空間ですね。はい。
だってねえ、まだちょっと
まだねえ
ごたごたしてるじゃないですか。
ごたごたしてますわ、確かに。
で換気もしてとか、あの検温もしてとか、まあね、当然消毒もしてもらって、あのお風呂に入ってきてから来てください。
常川と寝落としては、はい、そのお店見て、
はい、
どう自分でやるならどんな評価で
いい？あ、もう素晴らしい店ですよ。
いい店、
あのどっかと違って真四角ですし、
真四角こんな入り込んでない。いや、ここしかない。いや、ここしかないです。
一言ここって言ってないですけど、
いや、こことは言ってない。いや、ここでしょ絶対。ちゃんと真四角で、
真四角で、
あ、素晴らしい、うん、
ちゃんと
なんか扉開けたらもう一回階段上がって、あの店行けないとか、そんな店ではない。
そんなことは一言も申し上げております。
今からね、中で迷路を作ろう。
いや、なんで
巨大迷路みたいな。
なんでわざわざややこしくしちゃうんですか。
あ、本当に
あの迷子になるぐらいのメールを作ろう。
で今10席なので、はい、こう本当にあの余裕を持ってお客さんもね、こうあの見ていただくことができるような感じになってて、
ちなみにこう内装とかも鉄五郎さんがこういろいろ指示して決めた感じなんでしょうか。
設計士さんに任せてます。
いや、そう言いながら結構 ね、 あの
ね、
高そうな絵とかね、
あ
とね、大時計、
大時計、
ボンボン言うの、
ボンボン言うやつ、
そういうのがね、
こうめちゃくちゃおしゃれなお店じゃないですか。
これが
ピアノ行ってみますか。
あ、ピアノね、
ピアノが置いてある、
グランドピアノ
じゃない
ではない
けれど、はい、ピアノも置いてあって、
ちゃんと生ピアノがね、
自分で言えばいいじゃないですか。
常川さんにはピアノ弾きたい方は遊びに来てください。
なるほど。あ、じゃあ、ピアノ、まあ、やっぱりそういう意味では音楽色がやっぱり強い喫茶店になってるんですね、
う
ん、
そうな感じに見えるんですけど、ただね、あの PA とかそういうのでも片付けちゃえば普通の喫茶店、ピアノがあるだけっていう、
はいはい、
う
ん、ピアノは動かせないんでね、
ピアノは動かせないんでね、
時計も動かせないんでね、
うん、
そんな感じですわ、
うんうん、電話かかったね。
徳ちゃん電話かかってきましたね、うん、女ですかね。
一応で予定としてはいつスタート？
11月中旬を今目指しています。
そうか、11月中旬ね、う
ん、まだ物が揃ってないんで、開店に必要なものが、
うん、
今慌てて先週椅子と机が来たぐらいで、
うん、で普段は喫茶店で、たまにライブがある。
何せ壁なんていうと皆さんイメージができるかどうか分かんないんですけど、
そうそう、
陸のことなんで、
それよく分からね、うん、ことなんだ、
自宅のことなんで。
ちなみに最寄りの駅は、
ね、最寄りの駅って言っても歩くと20分くらいかかる。
歩いて20分でどこでしょう、う
ん、碧南駅と碧南中央駅の真ん中くらい。
碧南中央駅。
どっちが近いのか分かんないぐらい。
分かんないね。
分かんない。我々も聞いても分かんないですね。
うん。
そっか。なるほど。
電車で来ようと思ったらもう、あの、泊まってく覚悟で来てください。
お布団、お布団用意しますみたいな。
宿泊施設はないですね。
ないです。
じゃあ寝袋用意して。
寝袋いや、その喫茶店で寝袋でとか聞いたことないですけどね。やけどこれ江口さん、ぜひちょっとね、一緒に行きましょうよ、この鉄五郎さんのね、お店。これまだじゃあ正確な開店日とかはまだ決まってないんでね。
やっぱり ちょっとね、やっぱりまだコロナさんがね、
そうですね、いろいろ、
ブイブイ言わしてます。
ブイブイ
言わしてるのかな。
名古屋は少ないですけどね、
まあ、
ね、
もう。ね、もうまあまたいろいろ。
冬どうなるか分かんないんですけど。
まあその辺も含めて、うん、まあゆっくり動かしていこうっていうのは、まあいいかなと。
そうですね。
そういう余裕が見えるもんね。
うん、我楽に、うん、ね、楽しく。
やる気がないって言われます。
やる気は
いやいやいや、きっとやる気はありますよ、きっと。
だから、そういう新流れの中で、鉄五郎ね、この間まで髪の毛真っ白だった。
はい。
だけど、仕事を辞めて、そういうお店のことをやってると、だんだん黒くなってきたんだ
よ、ね。本当に黒くなってきたもんね。
すごいです
ね。自分頭なんてびっくりしましたもんね。俺黒いやんけ。
ねえ。ストレスないんだ
よね。ないね。やっぱり今まで、自分の好きなことをやってるっていうことで、髪が、だからもう次会った時はもう真っ黒になってたかもしれないですね。
真っ黒ですね、きっとね。
いや、次真っ白になってたら、
逆にね。
逆になんかまた、あれっつってなんかあったんですか。
だから、中途半端で今困ってるんですよ。
いやーすごい。
上の方、
そういやもう後ろがね、特にもう後ろはほとんど黒いですよ。はい。
後ろででも前から持っててるんで。増えてきちゃった。
でもまあだんだん
ブラックジャックみたいな。
真っ暗になる
かな。ブラックジャックじゃない。
もう
すごいよね。だからみんなどっかで。ストレスのない
仕事に、ね、それあるでしょう、ストレス。
そうですね。やっぱり、すごい、が楽という店名にもね、現れてるように、やっぱりこれからは、本当に楽に楽しく生きていく時代になると、うん、はい、言われてますから、うん、はい。
皆さんは頑張って働いてください。僕は、ゆっくりまったりと。
なるほど。なんかコーヒーなんかもやっぱりもちろん鉄郷さんが全部入れて出すわけです、
ね、はい、コーヒーはこだわってるみたいですね。
あ、そうなんですか、うん、豆とかも自分で選んだりして。
あのね、いろいろ探しましたね、
うん、
でも結局どっかの店の、オリジナルの
言わなくていいですよ、ね、どっかの店のとかで、そのどっかの店のを探してやっと見つけたわけですから、
なんかそのまんま使う、
いやそのまんま使う、だいたい豆そのまんま使うでしょ、そんな
まあね、
大丈夫です。まあその選び抜いた豆のコーヒーも出てきますし、これはどんどんちょっとこのお店にもね、なんかこうチラシとか置かせてもらえたら嬉しいですし。
そうだね。そういう情報もね。
そうですよね。
敵なんですよ。
いや、大丈夫。これはね、やっぱりこの鉄五郎さんのこのポッドキャストを聞いた方が必ず一人は行きますから。
一人は行きます。
一人は行きますから。はい。
これ、
やっぱとりあえず僕ですね。はい。いや、そんなことないです。ちゃんと、もっと、こう、つながりがね、やっぱこの時こそ、やっぱりこのつながりが生きる時であり、ね、広がる時ですから、
まあ、騙されたと思ってね、
はい、
騙されるんですね、
騙されるんですかね。帰る時なんであの時と思うんですよね。
そうそう、
いやこの店じゃないですか、
ね、オチがつくと、
いやオチがつくんです、それこの店じゃないですか、
ね、じゃあまたあの店が動き出す頃に、
そうですね、
まだ発揮してない点がね、まあ、なかなかね、営業しちゃうと、こうやって来る機会も難しくなっちゃいますけれど、う
ん
う
ん、いや、来ますよ。
ちゃんとまたオープンした暁には、もう一度しっかりと宣伝して、うん、
オープン前に1回、オープン後に1回、
そうですね、はい、
なんでプレッシャーかけるの、
いい感じじゃないですか。
週一で宣伝に来て、結局ここの店に来てるなっちゃうんで、この店の宣伝になっちゃうんで、ちゃんと鉄五郎さんの、
あ、でもなんであの時カフェいいでしょ
う、はい、
はい、本当に、
いやもう
ガラ騙されたと思って騙されちゃ
う、騙されたで帰りなんでもういい、いやいいんですそれ、このセットはいいんですけど、いや本当にデグさん一緒に行きましょう、はい、鉄五郎さんの、
あ、ぜひお願いします。
はい、
また向こうでもなんかね、つながりが出ていくと面白い、
ね、やっぱりエブさんもまた新たにこう歌を歌う場所がね、また一つ はい、広がったと、
うん、はい、うん、よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします、は
い、いや、またあのこの番組にも出てもらうということで
そうですね、
常川常はまた自分で番組もやって
もらうそうなんですよ。そっちの方もね、うん、ちょっとどんどん盛り上げていきたいなと思っておりますので、
う
ん、
ありがとうございます。僕の番組は盛り下がりますか、ね、
いや盛り下がってないんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、なんかこ こう空気感としてはちょっとこう暗黒な感じをねってタイトルにも書きましたけど、
はい、
変わんない。いやいや、暗黒、いや、じゃあ二人でやりますか。じゃあちょっと常川と鉄五郎の暗黒ナイトみたいな。
暗黒仲間いっぱいいるじゃないですか、
はい、あの鉄五郎さん実は隠してますけど、はい、危ない曲いっぱい持ってるん
です。そうです。もういや僕ね、一度ね、あの鉄五郎さんがバンド時代に組んでた時の歌で僕一回聴かせてもらった曲が本当大好きで、うん、で
放送禁止ですよ
ね。あれ今どうなんですかね。やっぱダメですかね。であれを本当に今僕がやってる一個の番組のテーマソングにしたあの時ね、録音できなかったんで、またいつかその曲も歌ってちょっと録音したいなって本当に思ってて。
絶対思ってない
と思う。いや本当に、いや本当にあの時この前歌ってくれた時本当しまったと思って、めちゃくちゃやっぱりもう鉄五郎さんはやっぱり喫茶店でほっとしたひとときを作りますけど、やっぱり根本はあのパンクな人ですから。
パンクですね。
パンクですから、やっぱりそういう部分もいろんな部分が表現できる、そんなね、
どの番組でも歌ってもらいましょ
う
ね。
うん、いや本当に、
本当ですよ、
これは本当にですから、よろしくお願いいたします。
まあね、編集でピーピーやりやすい。
ピーピー。あんま曲に
ピーがならないですよ。
曲にピーが入ってあんま聞いたことないですけれど、まあまあ場合によってはじゃあピーを入れさせていただきますので。ね、はい、いや本当に。
放送中にバンされますよ。
いやどんなの。もう録音中にバンされちゃうかもしれない、
ね。飛んだみたいな。
いやということで、まあ今回はね、本当に、ゲストに、来ていただきありがとうございました。
また、ありがとうございました。
夏月にはまたお待ちしております。うん、ね、ということで、今回のゲストは、鉄五郎さんと常川常夫さんでした。
ありがとうございました。
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 星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて、星も月も揺れて、